皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、不況の出口は世代交代です。いつも申しておりますようにですね、不況とか混乱っていうのはですね、必ず出口を見て、生きていかなきゃダメです。大変だ大変だっていう声よくありますよね。株が下がれば大変だとか、不景気になれば大変だとか。まあ今結構不景気ですよね。今景気がいいなんていう方はよほど立派な方でありまして、まあ日本で言ったらもう沖縄ぐらいはまあ景気がいいって言っていいんじゃないかと思うんですが、あとは大体そんな良くないですよね。不景気とは言わなくても上がってはいなくて横ばい程度で、良くて横ばい程度で、まあ横ばいのはまだ良い方っていうところが多いですね。やっぱ下がってきてると。業界としても下がってきてるっていうところは少なくないんですね。まあ経営でありますからですね、この上がったり下がったり、経済も上がったり下がったりは常でありますが、どこを見て、その経営しなきゃならないか、生きていかなきゃいけないかって言うと、やっぱりこの下のラインが一つ大事なんですね。下のラインは大事で、やっぱりあんまり不景気ひどくなると偉いことになりますし、要するに次の不景気はいつ来るんだろうぐらいのことを考えて今日の仕事をやってないと、例えばその、どんどん投資をしちゃったと。しかし不景気来たらそれ会社潰れちゃうでしょ?過剰投資になって。だからもう投資一つ考えてもですね、次の不景気は、どれぐらいのもんなのかな、この先何があるのかなって考えておかないと、全くそれアウトですよね。でも同じように好景気もそうなんです。景気良くなるときに、どんな理由で良くなるかがポイントなんです。時期の問題よりもですね、次の好景気はどうやってやってくるかの見込みが今度大事なんです。どこから好景気始まるのかなんですね。ただその好景気もですね、こう、いきなり株突っ込んでね、金融緩和でその好景気になるみたいなことっていうのは、これはもうインチキなんだよね。インチキでありますから、それはインチキでやろうと思えばね、どっかその政治の人でも頼ってですよ、助成金とか補助金とかもらえるところにくっついてればいいわけですよ。要するに政府の金脈にくっついてると。そういう人多いよね。そういう会社本当に多いよね。トヨタだってなんだって、ああいうとこだって、例えばトヨタどうだった、あれ、2011年の東日本大震災の後、5000億円ぐらいはもらってませんでしたっけ、政府から。ねえ。あれ、金もらってたでしょ。それから工場を建てるんちゃ金もらうしさ。エコカーチャーね、いちいち金もらうし、まあ、とにかく金だらけですよね。政府から金引っ張り出して。税金食べながら生きてますよね、あの会社もね。だからその、ああいうことやるとね、真面目に考えないわけよ。景気も好景気もね。もうね、まともな会社じゃないですよ。真面目に考えないわけよ。要するに政府の金脈につるんでりゃいいと。いうことになりますから、まあ、それはなんかちょっと置いといてですね。そういう不届きな人たちの話はちょっと置いといてですね。普通に考えたらですね、まあ、その好景気ってものは、いろんな理由で来るわけですね。一つは技術革新ですよね。それからその、市場が、政治的な理由で市場の環境が変わるっていうことありますね。例えば、規制緩和がそうでしょ。それから、冷戦の崩壊がそうですね。まあ、そういういろんな理由がありますから、でその時にどうやって打って出るかって話が大事で、ですから今度は上を見て歩こうじゃないけども、その、好景気になる方をどう考えるかっていうのは、まあ、どんな要因で今度は景気が良くなるんだろう。その時に向けてどんな準備をしていけばいいんだろう。どんな、まあ言ってみれば形で自分たちが景気を良くする先頭に立つんだろうってことを考えてなきゃいけないわけでありますね。だからやっぱりその、日経新聞を読んでですね、あ、景気がいいんだ。あ、景気が悪いんだと。日経新聞の大見出しを見てから対応を考えるようじゃもう経営は完全に遅れてんですよね。完全にそれタイミングを逸しちゃってる状況であります。しかしまあその中でですね、今はこう不景気になってきてるわけですよ。全世界的にそうですよ。トランプのね、その経済政策で不景気になってる。じゃあなんでトランプはああいうですね、結果として不景気になる政策を取るかって言ってると、今までのシステムを強制終了させようとしてるわけですよ。今までのシステムをね、これじゃあもうアメリカの未来がないから強制終了させようとしてるわけですよ。イギリスの EU 離脱もそうなんですよ。もうこれ強制終了だと。EU の中のイギリスは強制終了だと。で、スウェーデンだとかイタリーだとか、それからスペインもまあそっちの方になんとなく動いてきてますよね。だからこの、言ってみるとその、まだまだ余力のあるうちに、全部破綻して、もう何もなくなってから次作るんじゃもう、 次作るとこじゃありませんからね、完全な廃墟になっちゃいますから。まあ、例えばアメリカの街なんかでも、イギリスでもよくゴーストタウンってありますよね。ほんと一人一人住んでない街。ああいう風になってから再建するったって再建できないでしょ。だからある程度はまだ人が住んでて、ちょっと傾きかけてきたなという時に、無理やりね、今までのものを終わりにして再建しないとできないじゃないですか。だからイギリスやアメリカだとか、まあ EU から出るとか、グローバリゼーションが出るってのはそういうことだよね。これこのままやってたら、グローバリゼーションだとか、その EU 中心主義なんとか言って、最後はですね、ゴーストタウンになっちゃうわけですから。そうなる前にこう、ね、終わりにして立て直そうってことで、まあそれはそれで非常に意味あることですよね。そういうことが原因で世界中不景気になってますから、要するに体制転換が原因の、不景気ですよね。経済政策の転換不景気でありますから、一つはやっぱりだからその次の方向性としては、その、もうグローバリゼーションだとかいうもので生きることはできない。ここでは好景気いけませんし、やればやるほどひどい目に遭いますから、やっぱりそれは、もっと国だとか地域だとか狭い単位での成功を考えて、その上での連携ですよね。完全にその横のつながりを立っちゃおうと、そういうわけじゃないわけでありますから、例えばトランプだってアメリカに工場を作ってくれることは大歓迎って言ってるわけで、要するにその縁があってね、嘘行くのはいいわけですよ。バスに乗り遅れるのとばかりにですね、いきなり海外に出ていくのはそれは無理だけど、縁があって行くのは別にね、それはいいわけで、だから自分で全部考えなきゃいけませんよ。うちの会社どこで仕事しようかなと、グローバリゼーション終わりましたから、もう国が変わればですね、ものすごいルールも変わるし、しかもそれもしょっちゅう変わるんだと思うんですよ、当面はね。で、自分の国もそうですよ。自分の国もですね、輸出入に関することとか、この、人をね、海外から入れる件でもルールが変わっていきますから、やっぱりその、そういう様々なルールが、様々に変わっていくという前提の中で未来考えますから、やっぱり自分がどこで何をしようかっていう感覚を最初に持ってないとね、なんとなく金儲けしたいなんて思ってて、そんな一つも答えなんか出てきませんよ。とにかく金さえ儲かれば何でもいいなんて言ったら何にもやることないよね。何にもわからないですよ。株買うんだなんて言ったってですね、そのうち今度株式市場クラッシュしちゃったらですね、その株主なんてどっか行っちゃいますよ。だって今の株主は自分の金儲けのために株買ってるわけですから。ほら、会社がなん、ああ、そう、こうせいみんな言いますわね。あの会社の経営計画がどうだとか言って、株主総会行ってああだこうだ言いますがね、あれ、あらこうだ言ったってね、株価が下がり続けたらね、株主はね、株主総会なんか来ないんですよ。提案なんかしませんですわ。なんかいろいろ言ってね、株価が、経営が良くなって株価上がると思うからいろいろ言ってるんで、何言ったって株価が下がると思えばね、一人一人来ないです、そんなものは。文句ばっかり言うだけでね、で、会社そのままだから終わっていっちゃうんですよね。だから、結局その不況の最後になったら、株式投資家だったってですね、思ってる株全部損しちゃったと。社債は次々出る方としちゃったってことで何もないわけよ。やるとしたらですね、どっか腹くくってですね、この会社と一緒に経営をするんだと、その会社と共に生きていくんだという、個別の企業ごとにですね、チーム組んで、俺は金を出そうと、経営も面倒見ようとするぐらいになんなきゃダメでしょ。本来の株式投資家なんなければね、本来の株式投資家っていうのは社長より経営ができる人が株主あるんですから、社長以上に経営ができるから株主として会社の最終責任が取る素晴らしい活動ができるわけで、ほら、あんた経営のけの字もわからないで金だけちょうだいよって言って株主なんてやってるからですね、最後損して終わりなんですね。まあですからそういうのを考えると、そういう普通の意味での投資家、今よく言われる意味での投資家なんて全く出口ないですよね。やっぱどっか付き合い先決めてですね、やればいいわけで、もしそれができないかもう金の世界から一切手を引くことですよ。もう損するだけでありますから。そうすると、やっぱりもうそれもちょっと今までの常識いかない。したがってですね、まあ、今までのこの世代の話でいけばですよ、やっぱその御用達を中心にしてですね、御用達の経営を中心にして、自分でちゃんとテリトリーを決めて、固定客を大事にして、品質ですね、を重視していくということになりますが、今度はもっと大きな、力が働いているように思います。昭和のバブル崩壊の時は、メジャーの経済政策、経営の政策は海外進出でしたね。とにかく海外に行こうと。当時はなんかちょっとユーフォリアでありましたね。海外行けば全てが良くなるみたいなの言ってた時代ありまして、まあ大抵うまくいかなかったんですからね。まあでも一応海外行くのがメジャーで、国内で御用達やる方がマイナーだったと思うんですね。しかしまあ、これがだからもう今はですね、国内の御用達がメジャーで、 海外行くのはマイナーで、よほど海外はなんか危険なことですよね。で、ですから御用達ってことに関しては多分これ変わらないですよね。すなわち安売りやってたらもうダメでしょう。薄利多売なんて通用しませんから、まあやっぱりその、大手についてもですね、独禁法で結構アメリカでガーファーがやられてるでしょう。EU もやられてますよね。だからその、大きいところがいつまでも強いってこともないわけよ。そこは今度政府が出てきてね、独禁法で、鉄槌下しちゃいますから、まああんまり大きくはなれないわけで、だからやっぱり御用達で中堅以下の会社が頑張るっていう基本構造はそれ変わらないと思うんですね。だからクオリティ重視でですね、顧客満足第一にですね、こう、やっていくっていうところ、それは変わらないし、その一番のその強みはですね、やっぱ技だと思うんですね。ビジネスモデルとかシステムを一旦入れちゃえばですね、みんなどこも同じようになりますからね。で、あとは資金調達の差で、しかしその資金調達ってやつが、これ株式市場をずっこけて不景気になると簡単にいかないんですよ。特に中国なんかそうですよね。アメリカから湯水のごとく金入れてやってたわけだから、アメリカはもう金出さないし、金引き上げてんだから、それ今までのような投資はできないわけですよ。あと一つ一つね、まず規模が小さくなるし、よく吟味してた話になるから、こうなんかその、コモディティのような感じでね、金いくらでもあるからやろうみたいなことはもはやできないわけね。非常に希少な資源にまた戻っていきますよね。でも同時にですね、まあそこまではだから昭和のバブル崩壊と同じ部分なんですけども、今度は世代交代って入ってますよね。ミレニアル世代のことについては、まあ様々なこの分析が世界中で行われていて、まあ2000年代にその成人になった人たちよく言われますけどもね、まあ、10年ぐらい幅がありますが、まあそれに加えてそれより若い世代も今いるわけね。若い世代もどんどん出てきてまして、結局その若い世代は上の世代の価値観を継承していないというところがですね、はっきりとこう見えてきてるんですよね。これは各国みんなそうでありまして、アメリカですらですね、ミレニアル世代はその上の世代とはだいぶ違うんですよね。やっぱり昔の人たちは闘争的ですよね。二元論で、イエスかノーはっきりして、右か左かはっきりして、で、選択をして、どんどん前に進むっていうやり方ですよね。非常にこの、アグレッシブですよね。若い人たちがアグレッシブでないと言ってんではないんです。アグレッシブのまず目標が何なのかなんです。俺が俺がなんだね、やっぱどうしても上の世代は。あまりにも強烈なんですね。だから一生戦い抜くというような発想なんですね。国においても、企業においても、個人においても、とにかく戦ってどこまで行くかって話ですよね。しかしその最後の結果がこの大破綻でありますから、やっぱりそれを見て育った子供たち、あるいはその中で一番悲惨な思いをした子供たちは、やっぱそれやめようと思うのは当然ですよね。だからやっぱり横型思考で、それからその、あれですよね、なんですかね、ボトムアップ思考ですね。アメリカだったオカジオコルテスみたいなね、女性いるでしょう。ああいう人たちが人気あるわけよね。若い世代ね。で、まあ、彼女は、まあ、現職の政治家ですから、まあ、それは厳しいことも言いますけども、やっぱりその、まあ、彼らの基調としてみると、共生型社会ですよね。ロハスでありまして、金にはあまりこだわらないというか、金に恵まれた経験はあまりないですから、あとはだから、その、なんですね、あれですよ、特性例やっちゃえばいいわけよね。若い世代が数多くなるんだから、どっかで特性例やっちゃえばいいわけで、そうすると全部チャラなんじゃないですか。で、チャラにした後はですね、まあやっぱりなんか今の国民国家ではない、全く別の存在を作るんでしょうね。要するに国民国家に抑圧され続けてるのがミレニアル世代ですよね。生まれた時から国民国家に抑圧の中でずっと育ってきましたから、アンシャンレジウムじゃないですか、国民国家ってものは。国民国家華やかになるときに、この国民国家の成長を助け、国民国家と共に豊かになった人ってあれ、ミレニアル世代あまりいないんじゃないの？表面的には豊かになったものすごい借金を負わされちゃったとかですね、国民国家の作ったものすごい競争社会の中で序列つけられちゃって悲惨な目になっちゃったとかね、あるいは上の人たちが全部その富持ってっちゃったとか、上の人たちが始めた戦争に自分たちに行かなきゃならないとかですね、大体こう悲惨な思いで来てるわけよね。国民国家と共に栄光を共にしたなんてのはミレニアルはあまりいないんじゃないですか。中国もそうですよね。中国本当に発展したのは、どうです？ 80 年代から90年代、いっぱいぐらいまでだね。あとはおかしくなっちゃったわけだから。やっぱミレニアル世代はですね、おかしくなってからになってんだね。日本で言えば昭和のバブル崩壊の頃からですね、就職した人たちだよね。もうとにかく就職した時からもバブル崩壊で右肩下がりだと。 ほんで、果てはですね、もう就職ない世代もあるわけよ。で、景気良くなったと言ったって、そらね、インチキなんですよ。後ろ外人だったりですね。それからもう何も教えてもらえない。自分さえ良ければいい。金まみれ。それからその、倫理の崩壊。やりたい放題。ね、そんなことの連続の中で来ましたから、もう身心も擦り切れちゃってるわけよ。で、気がついたら、借金だけ負わされちゃってる。住宅ローンみたいなやつね。で、会社の未来もない。で、ずるしたやつだけ上に行ってですね、いい思いしてると。まあ、これずっといるわけですよ。そうするとやはり国民国家の中では犠牲者ですよね。アンシャンレジウムで。これやっぱりひっくり返しに来るわけですよ。しかし昔のようにですね、こう、なんて言いますかね、棒を持って戦って、叩いてこう、ね、倒すっていうのはあんまりなくてですね、一部そういう人たちいますけども、むしろ、そういう人たちってあまり尊敬されてなくてですね、若い人たち見ると、やっぱりその、まあ、ブロックチェーンみたいな新しいテクノロジーも使いながらですよ、強制型のシステムにしていくと。誰かを倒して、なんか貸し取るんじゃなくて、自分たちで、新しいシステムを作っていくということにものすごい関心を持っていると思うんですよね。オカジオカルテスのグリーンニューディールもそうですけども、やっぱりその、倒して勝ち取る、倒してその、まあ、騎馬戦みたいな形で相手から何かを勝ち取るという発想よりも、自分たちで新しいものを作っていく。上のことには構わないと。私非常に賢明な選択じゃないかと思うんですね。それはその、一見ですね、ものすごくその、権力闘争に甘いようにも見えるところがあるかもしれないんですが、権力闘争だけやってるとですね、もうずっと権力闘争なん。もう勝ちと負けで、すべてが勝ちと負けのフレームワークでしょ？組織の中でもどっちが勝ってどっちが負けるかだけの話だから、実は新しいものはあまり生まないんだよね。批判のための批判だし、それからその勝ちを続けるため、居直るための政策みたいなのが中心になってきますから、やっぱそういうのの弊害の結果として国民国家が衰退してですね、その悲惨なところを浴びちゃってるわけだから、やっぱそれダメだと思うのはやっぱりごくごく自然ですよね。それでやっぱりゼロから作り直す。ゼロから作り直すってことは、上の世代のことを継承してる人はいないってことなんですよ。上の世代が年取って誰か自分の代わりに権力闘争をやってくれる人を探したっていない。特にまともな人は入ってこない。要するにまともな人は古い世代のおもりするための、古い世代から権力と金を継承して、さらに威張ろうっていう人、こういう人たちはいないことないんだけど、大体あまりろくな人たちじゃないんだよね。同世代の中であまり尊敬されてないし、仕事できないし、行き場なくてそっち行った人たちで、結局もう力にもならないわけですよ。あとここがですね、大ビッグバンだと私は思うんですね。世界的ですね、この今度の世代交代が、本物の不況の出口だと思うんです。不況の出口というかですね、全然やっぱりシステムを入れ替わる時なんだと思うんですよ。インターネットが入ってきて半分ぐらい入れ替わったと思いますよ。インターネットもいろいろね、功罪があるように見えますがね、インターネット入る前と今比べたらですね、この30年、40年比べたらですね、半分ぐらい世の中にひっくり返ったというふうに私思いますよ。それはもうこの半分ぐらいひっくり返ったらその次があるわけでね、今度これブロックチェーン入ってきますよね。AI が入ってきますよね。こういうものが入ってくると、やっぱ本格的にもう半分が私、ゴロンと動くんじゃないかと思うんですよ。で、そうやってやっぱり本当に横型社会が世界同時にやっぱりやってくるという感じがしますね。だからやはりやっぱアンシャンレジーム、旧体制の元で悲惨な思いをしていた若者たちが、やっぱり自分たちのイニシアチブを取って次作る、出る時代はもう始まってるんだと思うんですね。で、その強制型社会ですから、まあ歳を取っていろんなこと知ってるとか技を持ってる人たちは、まあそれはその中で、協力すればいいことだと思いますし、若い人も年配の人もそれぞれにこう、自分たちの居場所を見つけ協力していくというのが共生型社会ですよね。男性も女性も外国人もですね、みんな共生して、その、まあ、本来の人に戻るわけね。一人の人として、まあ、何ができて何をこう、やりたいのか。こういうところを中心に、まあ、組み直していけばいいわけでありますから、もう国民国家の枠組みなんかでですね、無理やり同棲とか、古いその宗教的な規範で無理やり同棲とかいうのはもうだんだん過去のものになっていくんだと思うんですね。このあたりが出口だと思うんですよ。そうするとやはりですね、こういう新しいもの時代を作ることを助けるっていうことがですね、一番不況の出口に近いやり方だと思いますよ。その今までのやり方をですね、今までのシステムを元に戻す、壊れたものを元に戻す現状回復ではなくて、新しいシステムを作るっていうことを助けるっていうことが最大の不況の出口だと思うんですね。 当然だからそれは世代の交代も含めて、新しい世代の息吹もちゃんと入れながらやっていきますから、これはものすごく私は面白いことだと思いますね。で、これから急速にね、5年ぐらいでそういうものが私は広がってくるように思うんですね。人はそんなバカではありませんから、やはりその時代の変化の中で次を求めて動く人はいますんで、この5年ぐらいでですね、私は最初の決着が一回出るような感じがするんですね。まあですから不況は嘆くばかりではなく、どんどん前に進んでいくことが大事だと、そんな風に思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。不況の出口は世代交代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。